文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。本日のお客様ご紹介します。今年4月11日に新型コロナウイルス陽性と診断され、アビガンなどを使った治療の結果、5月13日に退院されました。元お笑いコンビホームチームのメンバーで、現在は俳優としてもご活躍です。ここで私、持ちネタを披露させていただきます。じゃじゃじゃじゃじゃじゃ、陽座
あれ？
与座義明さんです。よろしくお願いします。
どうも、だだだだだだだだ、与座、与座義明です。よろしくお願いいたします。
知ってるんだから。
いや、ちょっとびっくりしましたよ。
高校生の頃から毎日のようにテレビで見ていたんだってば。
ダミさん、あの頃あなたが憧れていた、それが私です。
与座さん。
どうもどうも。どうも
というわけですね、徳
あ、そうだったな、
はい、
あ、全然知らなかったけど、
あの重さ測ってテレビ出るやつっていう番組があって、
あ、重さ測ってってだけど、
はい、会場ちょっと抽象的すぎますけどね。
ご説明を、
あのお客さんの前で、うん、あのネタを披露して、うん、お客さんが面白いと思ったらこうボールを入れて、うん、その重さが 多ければ、うん、そのオンエアできるっていう番組で、うん、
NHK で
やった。そうです、そうです
、はい、重さ測ってテレビ出るやつです。
なるほど、
はい、ああ、
それで結構長い出てた。
すごいですよ。
わ、嬉しい。
もうちぎっては投げ、ちぎっては鍋で。
一緒にやってたやつらって誰だったの、その。
あ、その元相方ですか。
いや、そうじゃなくて、
その時代ですか。
その時代そこに出てた人たち。
いや、もうたくさんいます。まあ、アンタッチャブルさんとか。
カリガネロックとか。
ああ、そうです、そうです、そうです。あとはもうな、あとはそうですね、いろんな
こと。田上芳恵さんとか。
ダミツお笑い好きなんじゃん。
好きじゃないよ。
好きじゃない。い
や、全然好きじゃない。
お前好きなんじゃんって振ると絶対好きじゃないってことあるのね。
全然好きじゃない。お笑いとか。
そこなんでそれが、ね、じゃんじゃんまでできるんだよ。
別に興味ないし。
あれ？ゲストじゃん。
はい。お笑いとか興味ない。
ゲスト来て興味ないって言うな。
それ気にはなるぐらいですか。
あ、もう全然興味ない。
興味ないって言うな。ゲストだから。
そうですよ。ちょっと結構長い時間いただいてるんですから、ちょっと興味持ってい
ただいて。あと前歯出して踊るとかね。
はい。知ってんじゃん。
はい。全然知らない。全然知らない。前歯出してくって踊るとか。
なんか嬉しい、本当に、
は
い、
大好きだよね。
うん、全然好きじゃ
ない。いやいや、もう何でしたら後で写真撮りましょうね。
全然好きとかじゃないし。
写真はじゃあ一緒に撮れ。
うん、撮らないし。
あれちょっと揺らいできましたね。サイン書きましょうか。
お前もいきなりも
う いらないの。芸能人とか好きじゃないし。
お前ゲストより上の立場にだったの初めてだよ。来たゲストの上にマウントしたのはお前。
はい、芸能人とか好きじゃない。
マウントしたね、思いっきり。
はい、
でしかもね、今日はゲで出てるわけじゃないんだよね。
そうなんです、今日はもう全然、
はい、
今日はコロナで出てるのね。
そうなんです、
コロナで出てるって何ですか。
コロナで出てる。
ざっくりすぎですよ。
そうなんですよ、先ほどもちょっと大竹さんにご挨拶した時に、うん、あの、はい、今日コロナのお話をさせていただきます、うん、与座ですって、なんか専門家みたいな紹介 しちゃって、
なんかね、コロナ体験研究家みたいな。
そうなんです、
どっかの若い医者が来たのかと思
った。すいません、本当に、
はい、
なんか4月の5日にまず38度の熱が出ました、
は
い、
うん、
でも他の症状がないと、うん、辛くもないと、味覚も嗅覚もあると、う
ん、はい、
そういう時はお家に、
うんうん、そうです、この前から1週間ぐらい前から、うん、やっぱりコロナの、まあ、ニュースとかいっぱい流れるようになって、
はい、
でうちでもこうみんなでじゃあ毎朝熱測ろうって言って、あ、
検温しようと。
そうなんです、うん、で毎朝熱測ってたら急に、うん、その4月5日に38度僕だけ出て、うん、
はい、
であれなんか怖いねって話になったんですけど、でもこの時のコロナの主な症状ってやっぱり味覚がなくなったとか、
そうなんですよね、
そうなんです、嗅覚がなくなったっていう、
嗅覚、味覚が、味がしない、う
ん、
匂いがしない、
それがなんかちょっと目安になってた感じだったので、うん、で僕はまだそれがあったんで、
うん、
まあ、ちょっと安心して、じゃあもうちょっと様子見ようかって感じだったんですよ。
はあ、それで
11日に発覚するまでですよね、
うんうん、そうです、
熱は下がらない、
熱が、ま、ちょっと下がってまた38度なってっていうのを毎日繰り返してる感じだったんですよね、うん、で、なんていうんですかね、こう まあ、PCR 検査でも受けた方がいいよねってうちの、
うん、そうですよね、まあ、そろそろ不安になってきますよね、
う
ん、
やっぱりうちのワイフがその
ワイフ
ちょっとワイフがですねその
いいじゃないかお笑い芸人が女房のことをワイフって言ったっていいじゃないか、
わかりました
すいません、
まあまあ、なんでそのワイフって人を下げすむような
そんなことはないです、うん、
な引っかかったことは確かだろ、
そんなことはない、
ワイフに引っかかったじゃないか、はい、
すいませんワイフ興味ないんで
全てにおいて興味なくなってきましたね、
興味ないんで
そのうちのワイフが、はい、その陽性であっても陰性であっても、うんまあ、判断がつくから PCR 検査受けようっていうことで、うんうん、その、うんまあ、じゃあ連絡しようって言って、うん
はい、
で
保健所に、うん
はい、電話しました、
はいはい、
であんた自分で電話してねって言われて、うん、で僕自分で電話したら、はいまあ、やっぱ最初ずっとつながんなくて、うん、で後からまあ見たら、うん198回ぐらい僕電話かけてて
保健所に
保健所に
そんなに繋がらない、
昔のライブのチケット取るみたいです、
はあ、そうですそうです198
回
はいかけてやっと繋がった、
諦めろよお前は
いやいやなんでですか
もっと前に諦めろよ、
30回目ぐらいで諦めるパターンもあります、諦めるだろ
大竹さん、俺行きたかったんですよ、まあ、そう
でもその時何回もかけてる時もすでに38度あるんですよね、
う
ん
はい、そうですよ、だから結構意識朦朧としてる中で、うん、もう何回もこうトゥルルルガチャプープートゥルルルガチャプープーの繰り返しで、は
い、それで症状を伝えたの保健所、
はい、伝えました、
どうなったの、
そしたら、まあ、保健所の人はとっても丁寧に、うん、あそうですかっつって、うん、それでしたら、うん、あの近くの、与座さんの近くの病院これこれこういうのがあるので、うん、そちらに行ってその病院で、うん、まず検査を受けてくださいと、うん言われて、まず話はそこからですみたいに言われて、うん、あそうなのかと思って、うん、分かりましたって言って電話切って、うん、でそれで近くの病院行ったんですよ、うん
はい、
でも近くの病院ってやっぱ、うんまあ、小さい病院というか個人のやられてる病院なので、
う
ん、クリニック的な、
はい、それも対策取ってないからねそういうところは、
そうなんですよ、
俺も近くの病院行ったけど別にもうなんかフェースガードも何にもなかったからね、それは
あもう素でこうやり取りした
って、ね、あ素じゃなくてなんていうのこうファイルがあるじゃん、
はいはいはい、
ノート挟む、
はい、
あのファイル顔にかけて先生見てたからね俺のこと、うん、
クリアファイル
をクリアファイルって言ってたからね、うんまあ、だから近くの病院って設備ないよね、
そう
ちっちゃな個人病院はね、
まあ、4月の時点だとちょっとまだ、うん、まだ手薄ですよね、
はい、それで、
ま、だそれで、まだその病院も初めてそのコロナっぽい患者が来たぞっていうすごいざわついて、で与座さんすいませんって外で待っててくださいって言われて外に椅子持ってこうさせられて、でまあ、天気は良かったんで良かったんですけど、うんうん、で外にでずっと30分ぐらい座って、
なんか雨降ってほしかったけどね、
ざんざんと、まあざんざんと、
いやいや、もうそれで待ってたら、うんうん、その30分後ぐらいに、うん、その防護服を着たその先生が、
はい、
来て、
出てきましたか、
アルマゲドンが、
そうで、うんうん、で岩さんどうぞ中にって、うんうん、中にのものは絶対何も触れないでくださいって。うんうん、
難しいですね。
ドアも私が開けますから、開けたいとき開けたいって言ってください。
開けたい、開けたいと。
コロナの実態がわからないし、
そうです、
まあ、手に触れたとことか
は
ね、
はい、
そうだからね。はい、それで？
で、それで診察室入って、うん、で座って、うん、で症状はどんな感じなんですかって聞いて、うん、まあそれでまあ熱が下がらず、うん、でも味覚嗅、うん、まあ嗅覚あります。うん、で話したら、うん、あ。うちではもうちょっと見れないので、
うん、
警察病院紹介しますんで、うん、そちら行ってくださいっていうので、
はい、
もうすぐ警察病院紹介してもらって、
うん、
もうその日のうちに警察病院に行ってくださいっていうので、1時間後にも警察病院に、う
ん
う
ん、おー、はいはい、行けたんですね、
そうです、
行って、やった、
はい、それで警察病院でまあ PCR 検査をやってるっていうので、そうなんです、で、うん、1時間ぐらい待って、うん、まあ、やっと PCR 検査をして、
ああ、じゃあかかって病院に最初に保健所に電話してから、
はい、
PCR の、はい、その検査を受けるまではどのくらいの期間かかったの？
そこはですね、最初に電話かけたのが、うん、4月8日、
はい、
8日、うん、で、
あ
でもその日のうちに行ったので、
う
ん
う
ん、
8日のうちに病院に、
はい、行って、うん、なので、まあ、3時間後ぐらいにはもう警察病院に僕は確か行ってるはずです、
はいはい
はい、で、うん、PCR 検査受けて、
うんうん、
でまああとあそうだ、うん、PCR 検査の受けた時に、うん、で1週間後に、うん、また病院来てくださいって言われて、はい、であと陽性か陰性かっていうのは電話で、うんうん、お伝えしますので自宅で待っててくださいって言って、う
ん、検査受けても結果は1週間後なの、
結果は3日後なんですけど、うん、2日3日後なんですけど、うん、また1週間後に病院来てくださいって言われたんですよ、
うん、
それは多分 PCR 検査代金とかのことかもしれないんですけど、まあ、それでそう言われたんで、はいはいはい、なるほどと思って、じゃあとりあえず自宅で 2,3 日待ってよっかって、はいはい、待ってたら、うん、その、まあ、警察病院の先生から電話かかってきて、うん、で与田さんの携帯で間違いないでしょうか、うん、はいそうです、うん、与田さんの検査結果は、うん、ってちょっとためられるんですよ、
ためちゃうんだ、
止められるんですよ、
結果発表
みたいな感じで
ファイナルアンサーみたいになって
る、ファイナルアンサーみたいな、うん、後ろでドラムロール流れてるかのような、うんうんうん、ダラララッつって、
与田さんの結果は、
検査結果は陽性ですみたいな、残念ですみたいな言い方で陽性ですって言われて、
これなんて言っていいのかうわーですよね、
いやそうなんですよ、その先生のテンションもそうだし、
まあそれでどうしてそんなんて陽性ですって言
う、震えた、
う
ん、
そしたら聞いたらどうなったの、
いや血の気引いて、
そうだろう、う
ん、まさか自分がってやっぱ思ってたんで、うん、え陽性なんですか、残念ながらそうです、うん、なので、2週間自宅待機してくださいって言われて、はいはいはい、うん、保健所から毎日、様子を伺う電話がかかってきますと、うん、まあ、それで、まあ、あのやり取りとか症状を伝えてくださいって言われて、はいはいはい、ああなるほどと思って、まあ、それで 2,3 日、まあ、待機して、まあ、とりあえず2週間自宅待機かと思って、うん、まあ、その間体調はどんどん悪くなっていくんですよ、うん、はいはい、もう倦怠感すごくて、う
ん、倦怠感、
で保健所電話したら何て言われてるわけ、それでも行けなかったわけでしょ、
そうですそうです、うん、その保健所からまあ大体お昼過ぎぐらいにいつも電話かかってきて、うん、症状どうですかって言って、うん、もう倦怠感ひどくて熱も下がらなくて、うん、ああそうですか、うん、お辛いですね、うん、ではもう少し自宅で待機しておいてくださいっていう感じだったんですよ、ああそうなんだと思って、
いやいやそれしか言わないの、
そう、はい、まあ、そうですね、
励みの言葉とかないの、
励みの言葉、
はい、みたいな、
いや一応言ってくれはしますけども、う
ん、なんて言ってくれたの、
もう少しなんで頑張ってくださいねみたいな、そうなんです
よ、なんか何か生まれそうですねもうちょっとですよ、
何がゴールのもう少しなんでか分かんないですけど、うん、まあそれで
まあまあね、ちょっと俺たちもちょっと笑いながら話し合ってよくないんだけどね、うん、まあでもあれだよね、まあまあ、状態は
38度、
まあ、今もこういう状態で、ね、世の中には今コロナの人増えてるから、はい、まあ、ちょっとこういうことがね、
はい、
今でもこの状態は続いてるのかね、保健所に198回も電話して、それで警察病院まで行って、うん、警察病院でなんかもう3日ぐらい待機してくださいって言われて、うん、保健所と連絡取り合ってその間なんか症状はどうですか、頑張ってくださいみたいなことが今でもそうかね、
だから疑わしくなった場所によって今変わってるっぽいですよね、例えばそのクラスター的なことが発生したら、
うん、
そこにいた人は積極的に受けることができるかもしれないし、与田さんみたいにこう最初に何も原因が分からなくって電話つながらないっていう状況も今もあると思う、
ああ、まあ、最初の頃だからそうなのかね、はい、今はもうちょっとなんかこう、
いやさすがに今は
動くかね、
いやでも滞ってるとか絶対あると思いますよ、
うん、そうですか、
検査数はでも増えてる
って、増えてますね、
検査数は増えてる、はい、いやだからこうねかかったって分かってでもね、与田さん若いし、おいくつ、はい、
僕43です、
43だけども、はい、やっぱしその後の症状っていうのはどうだったの、
いやもうすごかったです、こっから
さらに、
はい、悪化して、うん、お風呂入った時に、うん、目の前が急にこう真っ暗になるっていうか、うん、まあ、ブラックアウトっていうか、うん、チャップリンの映画とか最後こうシューンって暗くなるじゃないですか、はい、あんな感じで目の前がクランってなって、うん、でドタンって倒れたんですよ、
倒れた、
はい、自宅の風呂場で、
はい、
でそれでパッと
来て、大丈夫だった
なんでそっちの心配なんですか、
まあね、まあ浴槽がへこむ的な、
オケ、OK、とかそういうの
は
大丈夫です、
石鹸が飛んだりしなかった、
僕の心配してください、
あ、そうです、
それでドタンって僕倒れて、あれなんだ今のと思って、でまだシャンプー途中だったんで、うん、もう一回ちゃんと洗おうと思ったら、
シャンプー途中ですっぱだかで倒れてブラックアウト
そうですそうです、
セクシー、
え、セクシーとかいらない、いらない、
すいませんでした、はい、不謹慎でした、
はい、そうですね、でそれもう一回シャンプーしたらまたドタンって倒れて、
え
2度も
倒れて、でさらに呼吸、
1回倒れたらやめろよ
いや
頑張った、
そうなんですよ、
だって
シャンプーちゃんと落とさないとフケがすごいって言うじゃないですか、
だから知らないよそんな
だからちゃんと落として、うんうんうん、で落とそうと思ったんですけど、呼吸がどんどん浅くなってきて、
あ、だってそんな状態で風呂入っちゃダメだろいくらなんで、
いやでもなんかもう、はい、なんかもう
ちょっと初めてね、さっぱりしたかった、
うん、そうです、う
ん、頑張ったんです、
う
ん、
でもあんまりにもしんどくて、うん、もう倒れ込むように
ちょっと、呼吸はどうだったの、呼吸は、
呼吸がもうずっと、うん、 まあ、完璧に再現できましたけど、
苦しん、
は
あ、
苦しんで、それはもうなんか酸素吸っても入ってこないみたいな、
そうですそうですそうです、
状況的には自分じゃ酸素吸ってるつもりでも、はあ、あんまり肺に入ってきてないみたいなこと、は
あ、だから、うん、あとその入院してからお医者さんに聞いたら、うんうん、やっぱり両肺がもう肺炎になってて、うんうん、それで自分で酸素取り込めない状態だったから、うん、まあ、ブラックアウトしてたんだよみたいに言われて、
ちゃんと肺が機能してなかったんです
ね、うん、してなかったんです、
はあ、うん、いや大変だったね。
でも奥様が機転を聞かせて、うん、ここであのお電話をしたり、うんうん、無理にでも入院の、うん、手続きをしてくださったっていう、
うんうん、そうなんですよ、うん、まあ、でもそれもちょっと段階があって、うん、先ほどその1週間後に病院また来てくださいねってあったじゃないですか、はい、うん、それで1週間後まで頑張ればなんとか検査してもらえる、まあ、審査してもらえると思って、うんうん、その PCR は検査しかしないんで診察はしてくれないんで、うん、でその1週間後病院行ったら、うん、まあ、すぐ帰ってくださいって言われたんですよ、
うん、
なんか検査なんか診察してくれないんですか、うん、って聞いたら、あの陽性の方は診察できないんですって言われて、えって思って、そうなんですかって、はい、なので、
え、それはどこ その個人病院、どういう病院、
それはあの、まあ、
コロナを取り扱ってる病院、
はい、その区の大きい病院なんですけど、
区の大きい病院でも、
はい、はあ、で、え、そうなんですかって、はい、すいませんがお帰りください、うん、で公共機関絶対使わないで帰ってくださいって言って、うんうん、もう必死で歩いて、
徒歩しかないです、はあ、徒歩か、で、
どのくらいかかるの、
歩いて30分40分ぐらいですね、
まだ熱はあるんですもんね、
熱もありますし、もう倦怠感もすごいひどい時で、うんうんうん、でもうこれちょっとおかしいなと思って、その時点で保健所に電話して、うんうん、すいませんって、病院1週間後に行けって言われて行ったら返されたんですけど、うんうん、って言って、うんうん、そうなんです、陽性の方は診察受けれないんですって言って、
うん、
いやいやでも1週間後に来てくださいって言われましたけどって言って、うんうんうん、あの実はお渡しした紙にちゃんと書いてありますよって言って、うんうん、でその紙に、まあ、その時今どうか分かんないですけど、すごいいろんな字がたくさん書いてある中に書いてあって、うんうん
は
い、
あのカードの契約書みたいな、
そうですそうですそうです、うん、に書いてあって、あそうなんですか、じゃあ僕どうしたらいいですかって、あの市販薬買ってそれ飲んで待機しててくださいって言われて、
市販薬、
まあ、多分熱冷ましとか咳止めとかのことだと思うんですけど、まあそれで自宅帰ったら、まあうちの奥さんが、あのあごめんなさい、うちのワイフが、あのもう診察してきたよね、もう改善に向かうよねのテンションでどうだったって聞いてきたら、まあ僕がまあすぐ返されて、で保健所でこう言われて今こうなんだって言ったら、奥さんはぁってちょっとこう切れた感じになっちゃって、
ぶち切れた、
はあ、いやおかしいよ、その紙見せてちょっとバーって書いてあって、うん、いやこんなの分かるわけないじゃん、ちょっと保健所に私電話するって言って、うん、それで保健所にバーって電話して、うん、でこんなに細かいいろいろ書いてる中で陽性の人は病院来ちゃいけないとかって分かるわけないでしょって、だってこれもらう人はみんな必死なんだから、ここまで読み込めないよとかって言って、うん、もうどうにかとにかく診察してくださいって言ったら、
やってくださったんだ、
はあ、そして入院のじゃあ手続き取りましょうって言って、
一人だったらお前相当やばいことになって、
ね、僕はもしかしたら今はなんか上からこちらの番組覗いてるかもしれないです ね、
うんう
ん、
そ, うだね、
そんな感じになってもうおかしくなかった状態ですよね、
うん、そんな状態でもなんか返されちゃうんだ、
でも必ずしも皆さん家族がいらっしゃる方ばっかりじゃないはずですよ、うん、お一人で暮らしてたり、
うん、そ, そうですね、
事情があって一人の人だっていっぱいいるはずなのに、
うん
う
ん、
どうするんだろう、
まあでも現場は何を恐れるかって当時の話だけど、まあ医療崩壊みたいなことを、
そうですね、病床がもう
病床もないし、たくさん来られたら医療が崩壊すると、まあそれは国としてはそれは困るという状況だったんだろうね。でも今話、生々しい話聞いてみたら、やっぱりじゃあ随分初動が遅い感じするよね。
患者さんがやることがあまりにも多すぎる気がしましたね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
38度の状態でそれは
しかもそれになんかその説明書みたいなのに、はい、感染したら何とかであのもううちに来ないでくださいっていう風になって、うん、ね、見てももらえなかったみたいな、
そうです、
PCR 検査の結果が出てんのに、はい、症状も出てるのに、うん、何にもしないでうちに帰ってくださいって言われたっていう話でしょ、
はい、
いやそれはやっぱしもうちょっとなんかこう手厚いっていうか現場が必要だったなって思うね。
そうですね、うん、まあ、でもその、まあ、僕が関わったその保健所の方とか、うん、PCR 検査してる現場の人とか、うん、 その入院先の人たちは、うんうんうん、やっぱり現場現場でみんなすごく丁寧に対応してくれたんですよ、
う
ん
う
ん、
ただシステムがそうなってなかった
と、はあ、そこにつながるまでの、うんうん、あの道がちゃんとできなかったってことですよね、
うん、多分ね、まあ、どこが上か分かんないですけど、うん、多分とにかく検査ちゃんとしろ大変な事態だからっていうだけで多分せかされてたのかもしれない。
それは、ね、現場にとってもきついですよね、
うん、そう現場のね看護師さんだけど、はい、今日の新聞だってあれだぜ大きな病院だけど、はい、ボーナスゼロ、はい、ゼロ回答ですね看護師さんのボーナス
これだけ皆さんのためにやってくださってるのにはいお金ももらえない。
もうこの病院が赤字だから、はあはあ、こう、それで、まあ、病院だから、400人ぐらいいる看護師さんは、替、は、え、あ、が効くからみたいな言い方で新聞に書いてあったけどね。
病院の、うん、もう持ってるお金自体もどんどん減ってきてるみたいで、コロナの患者さんを見れば見るほど病院が、の経営が危うくなるっていうのも、お話としてはあるみたいです。
はぁ、あ。それでそうなって今度正式に入院するわけでしょ、
はい、
どうやって病院行ったのそれ。
それはですねその保健所の方が、うん、ではタクシーを手配しますので、うん、そちらに乗って、うん、病院に向かってくださいっていうので、
タクシー、
はいはい、でそのタクシーが、うん、普段は、うん、デイケア専門のタクシーみたいな、はい、なので、
お年寄りを、
そうです、そうです、はい、なので、ちょっと設備整ってるというか、はい、まあ、例えば体を動かせないぐらいの人だったら、うん、その車椅子にも乗れるような、
ストレッチあったり、車椅子の昇降機があったり、はあ、
そうです、そうです、はい、そういうタクシーで来てくれて、でタクシーの運転手さんも、うん、その防護服っていうんですか、うん、あれを着てて、うん、で、運転席と、うん、その客席の間には、うん、まあ、透明の。
客席
なんて言えばいいんでしたっけね、まあそのまあ、お客さんが乗る席の間にはちゃんとこうビニールを貼ってとか、はい、まあ、そういう対策してその防護服を着た、まあ、ドライバーさんが、うん、まあ、僕を乗せて連れてってくれて、
うんうん、はあ、じゃあワンボックスって感じですか
みたいな感じでしたね、うん、
すごいもう緊急でね皆さんそうやってやって運んでくださるんですね、
う
ん、
そうだね大変だよね。
そして病院に
入院しました。
どのくらいの期間入院してたの？
結果4週間です。
4週間
はい。
はあ。
いや
投与された薬は何だったんですか？
僕アビガン飲みました。
黄色いやつ。
あ、ちょっと色すみませんはっきり覚えてないかったんですけど、うん、はい、まあアビガンをいただいて、うん、まあ僕は入院してからずっとしんどかったんです。多分1週間後ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、要するにアビガンという薬、うん、まあ、もう報道とかで知ってると思うんですけど、うん、使ってみますかっていうので、
それは、ね、副作用もありますけどもみたいな話がちゃんとあって、は
い
は
い、もう全部説明していただいて、うん、それでも使えますかっていうので、うん、あ、使わせてくださいっていうので、まあ、
それだけ症状が苦しかったってことね。
そうです、そうです、はい、もう本当にしんどくて、う
ん、アビガンちょっとね副作用、妊婦さんとかリスクがちょっとある、
そうだ
ね、
うん、あ、そうなんです。で男性も、うん、その言ったら精神に異常が見られる場合もあるので、うんうん、でまあ、言ったらその薬を服用して48時間以内はその性行為するんだったら、まあ、まあ、ちゃんとまあコンドームつけなさいみたいなことも全部説明していただいて、
あ、でもそのアビガンというのも病院によってはこう、ね、あの病院のなんていうの、なんていうの、場所によってアビガンを使える病院と使えない病院もあったんだよね。
ああ、なんか認可されてる病院とそうじゃないところとかってあるって、
それも説明していただいて、まあ、それでアビガン飲んだら、うんうん、もうその日のうちに楽になりました。僕は
へ
え、もう本当に楽になって助かったって思いました。
やっぱ飲んですぐ自分が楽になるの、うん、自覚できました、
うん、飲んで、うん、僕2時間後ぐらいですかね、やっぱり飲んで寝て、うん、起きたらもうだいぶ楽になってる感じです、ね、
はあ、い、
退院して一番最初に何食いたいと思いました
これちょっと実は、うん、うちのワイフに言ってないんですけど、うん、その子供2歳なんで、うん、その約1ヶ月会ってなかったじゃないですか、はいはいはい、だから退院したらすぐ会おうと思ってたんですけど、うんうん、1回ラーメン屋挟んで会いに行きました。
ああ、病院、退院、ラーメン、自宅、ワイフ、
はい、子供よりラーメンが大事だった
いやいや、それはねやっぱ好きなものはね味わいたいですよ。だってこんだけ闘病を経てきたんですよ。
1ヶ月会ってない2歳の子供がいる
んだ。ごめんなさい、
美味しかった、
ラーメンが大事だったその時は。彼はその時はラーメンが大事だった、ね、時間来ちゃった、
治ってよかったね、はい
簡単に。そんな簡単に。
いや、これからもどうかね、お気をつけて、とにかくお気をつけて。
はい。はい、いや、今度はまた、別の機会に呼んでください、
う
ん
う
ん。
そろそろお時間来てしまいました。今日もありがとうございました。本日のゲストは、お笑い芸人で俳優の、じゃ、ヨーザーさんでした。
ヨーザーでした。どうもありがとうございました。